新しい生活にネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ、
オリジナルドラマも見切れない、
ゲームは集中しすぎちゃう、
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
いよいよ梅雨入りですな。
いやだな、
もう今週一週間雨、う
ん、なんです。平日はいくら雨降っても土日だけは晴れてほしいんですけどね。
去年もそんなこと言ったな。
毎年言います。
毎年言ってるよ。なんか僕ら日頃の行いが相当悪いんちゃう。いや、そういう絶対週末は雨降るもんな。
まあ、腹立つよ。
まあ、腹立つ。
そんなに人が単車乗らないみたいな楽しいんかっちゅうね。
ねえ、
顔なんかどうでもないねん。
まあ、単車の話はまた後半にしましょう。
はいはい。
で、今月、
うん、
いよいよ、
はい、
あなたがわーわー言うてた。
わーわー言うてました
かね。スケラベーション。
はい。
7月号。7
月号、
うん、7月号ですな、はい。もうあなたが好きな野戦。
うん。
ナイト家が？
ナハト家が。
あ、ナハト家が。ナイトを言うたらあかんやな、英語で。
ちゃんぽんですな。
なあ。そういう、まあ、それの、7月号、あなたが買って、
はい、
早速読んで、勃起したと。
は？
え？
何言ってんの？おっ
さん。ごめんなさい。
大丈夫？
ごめんなさい。
しっかりしてよ。
最近おかしいね。
最近ちゃうけど。
うん、昔からやけどね。うん、で。
ドイツ空軍夜間戦闘機っていうのが特殊ですね。
特殊な。
特殊。
特殊な。
うん。最近はそう言うんですよ。
あ、ほんまか。
うん。まあね、なんかこう、昔から好きなんですよね。何が詳しいっていうわけじゃないんですけど。見かけが好き、もともと。
僕ね、いっぺんあなたのパクって、この、
うん。ヤギ。ウォフを作ったよね。
な。
ヤフ、タニアの48ね。
48。
うん、
もうこのヤギアンテナさ、一、
うん、
個作って折れてさ、結局全部真鍮と、ピアノ線でやったよな。
うん、やらない。
もういや、さ、もう二度と俺野戦はやらんと思って、うん、このヤギアンテナ嫌、と思ってんけど。今回、ところでお姉さん、ああ、もがみもがね。はあ、はあ、二回目な、この子。
うん、
ほれ、電波組って、昔あったやん。
知らん。
ええ？
なんだそれ。
まあ、それはもうあんた、まあ、あんたな、もう。
うん。そうはなんぞ。
アイドルな。電波組とかいろいろ、ヒノキ坂やら、ヒノキ坂やらあるやん。
知らん。
俺もええ感じやけどな。まあ、そんなん、それの中の子。
うん。
うん。まあ、それはともかく。で、うん、どうでした？
ですね。
はい。
どうと言われると困るんだけど。
うん、
やっぱヤギアンっていうのが鼻についとるっちゅう飛行機やっぱいいんですね。
そこやろ、うん、そうやね。それ、だってそれしかないもんな。
あと、総発。
全体。
総発っていうのも活かすしね。もともと私、総発好きやから。
うん、
で、装備力っていうのもいいんですね。
ああ、そういえば。
大体そうでしょ。BF110 もそうでしょ、確か。
うんうん、88ぐらいの俺な。
そうですね。
普通の。
あんなもんがね、戦闘機になるんですからね。
なあ、88。不思議やな。
高速攻撃がね。
うん。
まあ、そんだけキャパシティがあってよかったりと
か。で、この装備力って、何の利点があるの、うん、
知れません。
わからへん。
かっこいい。
うん。まあね。
だから、日本の月光もかっこいいんだけど、そこがやっぱ弱いとこね。
あ、なるほどな。
うん、あれはあれでちょっとかっこいい。
かっこいいよね。確かに。
うん、ちょっと
弱い、ね、月光かっこいいですよ。
うん。
意外とね。
うん、装備よくないところがちょっとキャラ的に弱いところですな。
うん、でもやっぱドイツは飛行機もかっこいいな。
あとやっぱ、それぞれね、明細が違うところがおもろいですよね。そこや。夜間っていうね、うん、この明細がね、うん、別に普通に真っ黒でよろしいんや、みたいなところわざわざこんなことしてね。
でもあれ、普通に夜間戦闘機、爆撃機にしても、黒ってないよな。
ブラックウィドウ。
え？
ブラックウィドウ。
いや、ブラックウィドウって戦後やろ？
ちゃうかった。何をしたら、うさぎさん。
あ、ごめん、ブラックバスって間違えた。ウィドウィドな。
ウィドウね。
ああ、未亡人な。
未亡人。
うん、うん。はいはい。
まあ、これは後でゆっくり話すとして。
あ、はいはい。
こう、僕最近、ちょっと前に買ったプラモで、フォッキーウルフの野戦があってね。
はいはいはい、はい。
あれもヤギアンテナついてて。
あ、そう？
うん、あるんですよ。とにかく飛行機にヤギアンテナがついて黒くなると、うん、暗くなると、そんだけでもかっこよくなるっていう法則ですね。うん、私の中で。
法則ね。
うん。
ほんまに、NE26 に今あったんかい？
あったんすよ。
あったんかい？
少数ならあったんすよ。
いやー、これやっぱり初めてや、俺。
ニッコキ・モスキーと打ち倒すためにですね。ドイツ、ドイツ空襲は、昼間はアメリカ、夜イギリスという当番になってまして。
らしいですな、
ね、うん。そのパスファインダーに、
飯時はやらんとかな。なんか暗黙の了解みたいなのがあったらしいやん。
うん。あ、モスキーとかね、うん、パスファインダーやって。で、護衛もするもんだから、かなり難儀してたらしいんです。追いつけんちゅうの子だったり、た
まに。
な
るほど
ね。で、このジェットがね、非常に欲
しかったです。まあ、当然、梅雨払いつうか、あと、兼ねて。う
ん、巻いて、ちっちゃく巻いたりとかもしとったらしいんですわ。で、まあ、そのイギリス
と。やっぱ、あの頃からチャフあったんすか？
うん、あったんす、当
然。あったんすか？
あったんす、あったんす。もうすぐ誰も考えるんですよね、やっぱね。
ほんまに昔アルミ箔だけ切ってるバラ巻きおったんやろか。
そういうわからんけどね、うん。アルミホイルなんか当時売ってなかったんやろからね、きっとね。
いや、なんかアルミのそういうホイルじゃなくても、そういうアルミの、なんか、紙みたいにできるやん。
まあ、それはそうあったんでしょうよ、もちろん、
う
ん。
だからそういうものや。まあ、今で言うアルミホイルであって、そういうただの、
うん、ホームセンターで売ってるやつじゃなくて、
ね。じゃなくてね、まあ、そんなものを作ったんだろうな、と。いう想像ですけどね。うん、そうか。メッサーシミットの262の野戦っていうのは知らんかったな。
ゲルグキャノンみたいにめちゃくちゃかっこいいですね。
そこ行く。
そういう感じですよ。もう最後の、最後の最後の最後の最後みたいなやつじゃないですか、
ね。まあそうやね。
もうこれ以上後はない。
ないと。
うんいうそのなんですかね、イギリスと
もう最後の手段っていうか、もうやけくそっていうか、う
ん、あれ
や
な。
や
これ以上後
これしかないもんな、
うん。これ以上いいもんが
ない。ない、そうやな。
うん、イギリスとドイツのどうも騙し合い、戦術の伸ばし合いいうところがね、うんうんうんうん、こういう兵器群に現れて、まあそれは見ててもね、うん、面白いなというところですよね。
なかなかこういう対戦中のものをガンダムに例えるのも面白いですか？
何ぼでも例えられますよ。
あ、ほんまか。また頼むわ、ほんなら。
うん。あとは、フォッキュルフが作ったモスキト。
モスキト。
モスキト。モスキートじゃない、モスキト。
モスキト。
ドイツ語だからね。
ああ、そうか、一緒やねんな。というか、やっぱりね、名前は一緒にしてもたんや。
まあ、半分自虐的な感じもあったのかもしらんけどね。俺らも木製の戦闘機作れってよ、みたいな感じ。
ああ。
でやったけど、接着剤がちょっと難儀しまして、物になりませんでしたっていう話ですね。
空中分解ってやつね。
なんか、接着剤作ってるところが爆撃されちゃってね。なんかそれ使えなくて、まあどうしましょう、みたいな話です。まあ、この作例がね、もう日の光の下で見ると、まあ見事なもん
で、見事です
ね、ほんまに気に見えるというですね。
うん。ほんまに気にニスっただけっていう。
本当にね、そうですね。現物もそうやったかどうか知りませんけど、
ね。まあ、多分そうやったんちゃいますか？もともと気やもんね、最初飛行機って。くれないの豚やないか。
でですね、あと、ヤギアンテナの手段の解説がちゃんとある
っていう。やっぱりあるんや。
うん。うん、もう、おっちゃんやったらそれに詳しいでしょうけど。
うん。
ちゃんとね。
反射鏡があって。
うん。導波器があって、うん、放射素子があって、みたいなね。
うん、もう今アンテナないもん、
な
ぜ
か。なかなかね、テレビアンテナとして
はないですよ、ね。もうないもん。結局テレビアンテナやもんね。
うん。で、あとは、このヤギ博士のトリビアが乗ってたりとか。
ね、おぉ。偉大やね、ヤギ博士。
すごいですね。海外の方で、着目されとったっていうね。
うん、
後になって大騒ぎしたっていう話なんでね。
うん、バカだな、って感じやな。
ほんまね。
東大元暮らしやん。
もう程がある
っていう、ね。程があるよな。ね、でも、すごいほんまに、間が抜けてるよな、ね、日本って。
そういうところって、やっぱ電波に関するあれが弱かったんですな。
怖いな。変な電波流すくせにな。
ん？
あ、それ俺か。うん、ごめん。
うん、ごめん。もう一回いいかな。 で、まあ、野戦野戦で、まあ、野戦ってわけでもないんだけども、
はい。
巻末に松本周平さんが作られたブラックウィドウですね。
ああ、ブラックウィドウね。
うん。野戦の中でね、トップ3すぎですね、うん、ブラックウィドウってね。
あ、そう。
この無駄にでかくてゴージャスなところがアメリカらしく、
ね。まあ、アメリカっぽいよね。
うん。野戦界に、野戦界におけるデンドロビウムみたいなもんですな。
そこ行きますか。うん。
無駄にゴージャスっていう、
ね。無駄にゴージャス。
うん。いいっすね。まあ、旋回機銃っていうところが値千金ですよね。
ああ、ほんまやね、うん。確かに。戦車の砲塔みたいにもあるのね。うん、マルツェ、ファルコン号やな。
で、ツインブームやしね。
ああ、なるほど、
ね。活かしますよね。ま
あ、その辺はいわゆる、カレットにしてライトにも慣れてるし、
ね。ですね。でも、三人乗るめっちゃでかい飛行機です、ね。
あ、三人乗りや。あ、そうやな。野生やもんな。
戦場漫画でね、これ出てきてね。
うん。
よく覚えてますよ。松本零士のね。
あ、零のね。
うん。いや、まあそういう模型のね、作例運動も楽しいんだけど。う
ん、なんか野生って聞いたら変に地味って感じするけどね。
確か、僕はもうなんかこう、無理からに無理をするというところに妙にロマンを感じるんで。わざわざそんなことせんでもみたいなことをせざるを得ない。まあ、
特に日本って野戦自体がのもんがなかったやん。
でも野戦好きなんですよ、日本人って。
みたいやな。なんか、なんでもかんでも野戦にしてもて、
う
ん、
そうそう、
もう、百式しても野戦になっててんからな。うん、
だから陸上の作戦かってね。そうなってきたし、うん、海軍の、
もう、
貢献。
なんかもう野戦に負けるっていうのは、うん、忍者っぽいあれが、うん
レーダーが使えると使える使えないいうことになりたいな。
結局そこやろな。
航空やったらね、確かにレーダーがもうバッチリ見つかりますけど、地上やったらそうもいかんから。
いかんからね。まあ、またええ加減やもんね。あの頃の。
まあ、レーダー言ってもね。
レーダー言ったって、レーダーにケーラン入ったような運やし。それでなくっても日本はだいぶ遅れたしね。で、ドイツに、なんかそのレーダーのあれくれ言うてもくれへんかったらしい、
ね、あ、そうなんですか、
うん、やっぱりドイツ嫌がってたみたい
です、うん、でですね、
はい、
あとねこの中のコーナーでですね、はい、まあいろいろな方がコラム書いてあるんですが、
うん、
これ初めて気がついて申し訳ないんですが、
はい、
航空遊戯というコラムがありましてね、
うん、
でどういうコーナーかというと、
うん
飛行機ゲーム
は
あ、古今東大、アナログからデジタルまで、
うん、
航空機が出てくるゲームを、宮永将軍がディープに解説というコーナーなんですが、
最近じゃないですかね。
わかりますかね、何回、うん、あ、第11回やからまだ1年経って
るんですね。そうやろな、
うん、で、それに紹介されてるのが、ボードゲームなんですが、
うん。
うん。野戦のゲームがあるんですね。
やっぱり作る人おるんやろな。
うん、
2000本じゃないでしょ。
2007年発売と書いてます。多分これ、もちろん海外のゲームのはずですけどね。
うん、まあどうせドイツでしょ。なんかボードゲームいったらドイツっていう感じ。
うん、ちゃんとドイツとイギリスの戦いを描くという。
バトルオブブリテン。
野戦。
野戦。
野戦で。
野戦のね。
夜で。
はいはい、
夜だけっていう。
はいはい。
いうゲームがありました、ね。いやー、これ欲しいわ。
そうか。
アマゾン見てもなかった。絶版が惜しまれるということのようでして、どっかで見たら買っといてください。よろしくお願いします。
そうなんだ。
うん、と、あとね、
はい、
すごい、これは、慌てて買ったのがですね、斜めの音楽っていう本なんですが、漫画なんだそうですけど。
斜めの音楽？
はい。
うん、
ピンと来ない。来ない。
斜め音楽？
はい、斜め音楽。
斜め音楽って何や？
シュレゲムジークっていうのはご存知ないですか？
知らんよ。
ドイツにおける斜め銃の呼び方です。
あ、そういうことか。
うん。シュレーゲムジークって言うんです。
へぇー。
日本でもやってたでしょ？背中に入しとったやつね。
はい。
あれをシュレーゲムジークとドイツでは申します。ジャズのことなんですね、シュレーゲムジークって。
あ、そうなんや。へぇー。斜めの音楽？
うん。
うん。
要するに当時のクラシック全盛のドイツからしたらジャズなんちゅうもんがですね、という扱いだったようですね。ナチスドイツは、大敗芸術なんていうのを指定しては排斥していってましたが、うん、まあそういうラベリングをしとったんです
が、ね、日本でもそうやもんね。
うん、あんなもんは、みたいな、うん。
坂道のアポロだよな。
それはないね。
いや、まあ漫画ってそういうのが、戦後の日本、
うん、
ジャズをやっぱりやりたいっていう、
うん、
そういう、こう、主人公たちは高校生ね。
うん、
そういうのもあったんですよ。
うん、いつ頃？
何年、5、6年前だったのかな、
うん、と最近
で、映画になり、
で
実写のドラマになり。
あ、そう、
はい、
人気あったんだ。
見たいですね。
うん、全部見た。
うん。ちょっとアニメが面白いなと思ってね。戦後の頃の、まだ日本で、ちょっと田舎で、で、ズージャーをやり始めるという。そういう話
は。ズージャーのドンバーガー。
そうそうそう。僕ら子供の頃要塞って言ったけどね。ズージャーとか全部ひっくり返す。
一部高きですね。
そうそうそうそう。
で、それはそれとしてですね。はい。斜めの音楽という本がありましてね、コミックもありましてね。僕全然知らんかったんやけど、川原由美子という女性の方が書いてる。で、なんで今更それを言うのかというとですね、まあ、これに紹介されたんで初めて知ったんですが、
はい。
なんと言うんだ。ストーリーとガジェットがとてもハード。どうしてだろうと思ったら、ストーリーの原案は、荒牧義雄著の要塞シリーズの表紙イラストを手掛け、ラーゼフォンのメカデザインを担当した佐藤道明氏のものだった。
ラーゼフォン。
メインの話は近未来の航空レースということで、ああ、なんで俺はこんな本を知らなかったんだということでですね、もう当ててその場でアマゾンでマーケットプレイスを頼みました。
なるほど。さすがやね。
もう、明日にはなくなってるかもしれない。
楽しみにしてます。
はいはい。佐藤道明っていう方はご存知ないですか？
なんか聞いたようなことある、
ね。まあ、ラーゼフォンのね、見かけないってありましたけど、私がまだあれはもう、学生ギリギリの頃ぐらいでしょうか。中高新書で要塞シリーズというですね。荒牧義雄の SF 作家ですね。
荒牧さんも知ってますけどね。
いや、知ってるかと。が書いた、まあ、シミュレーション的な、近未来的な兵器が出る、小説のシリーズがありまして。
そうだ
ったね。はじめがね、あれは何やったっけ。ニセコ要塞。
お
ね、まだ東西冷戦の頃ですからね。それはあくまで、シミュレーションゲーム的に簡略化した世界で、うんぬんかんぬんみたいな話だったんですが、ニセコ要塞、十和田要塞というシリーズがありまして、で、最後は富岳要塞やったかな。まあまあ、でかい話なんで言うんですが、そのメカデザイン、出てくる兵器はいろいろあるんですが、そのメカデザインをしてた人が佐藤道明ですね。でその絵が非常に好きだったんです、
私。なるほど。
で、二次大戦もネタがたまにあって、で、その人のオリジナルの漫画が出てきてね。で、そういうところで、やれ野戦だとかですね。やれ高高度戦闘とかもね、出てくるんだな。
あなた好きやな。
それで僕は毒されたっていう話なんです、
ね。毒されるよね。あなたそういうの好きやもんな。
という、その佐藤道明氏が原案書いた漫画というのは、それは買わんわけにいかないのはあなたっていう話なんで。
あなたの青春時代だ。
なんていうことがね、今回のってなかなか、読みどころがたくさん私にはありまして、楽しいですね。
よかったね。
よかったよかった。元取った。
元取れたね。
あとアニメでなんか、福よきが出てくるアニメがまたあるやし、
ね。おお、そう。へぇ。福よきときたか。
まあ、これまたもう読んじゃいますけど、
はい
飛行機ファンにとって放送が楽しみなアニメがまた現れた。シリーズ構成脚本にリゼロから始まる異世界生活の長月タッペ、リゼロでいいんですかこれ。
リゼロ。
リゼロですね。キャラクター原案に魔法少女リリカルナノハ、ビビッドの富士、なんて読むんだこれ。ごめんなさい。わかってる方ごめんなさいね。富士、ごめん、世界観設定、設定交渉にガールズ&パンツァーの鈴木孝明という夫人で制作される戦欲のシグルド・リーバーがそれである。なんかまあ、使徒みたいなやつが、現れてですね、人類に打つ手がないと。それに対してなんか、神様が出てきて、これ使いなはれ、いうことでですね、なんか、英霊機っていうの、英霊ってのは、戦争で死んじゃう人のことですね。英霊機を人類に授けると。
英語の、英語の A の魂やね。
そうです。立山を舞台に。
立山？
はい。人々の戦いが描かれるという。
そう
出てくる飛行機がなんか、二枚羽の飛行機がメインなようですね。
古い時代のかな。
いや、でも、今、未来と思いますよ。まあ、現代か未来っていうところですよ。
それで福よけなの？
なんか神様が、神様が使わせてくれるもんですからね。
そうなん
ですね。
わけわからん。
わけわからん。
まあ、それぐらいわけわからん方が楽しみでいいけど。
まあ、要するに、まあ、女の子に飛行機乗させて、やーってやらせるのが、まあ、飛行機や、 あのメインのアニメーション
の二の舞にならんかったやけどな。
そこですね。
まあまあまあ期待はしましょう。
というのが始まるんですと、はい。
ですとか。
とりあえず気にはしておきましょう。はい。
なるほどね。まあそんなところです
か。
まあ、
そんなところですかね。はい。
あ、疲れた。あと疲れた。
うん。あとよろしく。
あとよろしくって。あなたは今月は進んでないですね。
もうみじんもね。
みじんもね。
あのデカール買ったぐらいですね。
デカールね。デカールってあなた、まあ、人のこと言われへんねんけど、うん、私もかなりデカール、なんか出てたら買うからな。
ね、
ま
あ、アマゾンでね、探して安いのがあったんで、
うん、
いい色合いがあったら買っとかんとね、うん、やっぱ人気あるのは店頭ですぐなくなりますからね。
ですね。まあ、確かにあの、神戸ってさ、意外と出てもすぐ発売されないじゃん。
何が？
何でも。その別にその、あの、マスキングじゃないわ、そういう、デカールだけじゃなくてね、うん、結局配給パーツが今度こんなん出ました言うたって、うん、東京の方が早いのにね、
うん、あそういう周辺機材みたいなやつ、
周辺機材にしろ、マテリアルにしろ、うん、みんな遅いやん、
うん、
だからもう最近はもうほんまみんなアマゾンやけどね、まあ、ね、私もやっぱり
そういうところ、
ね、探しに行くのもあれやし、まあね、みたいな、でなかった時の絶望感もな、
絶望
もう所詮神戸って知れてるやん、買いに行くとこって、うん、
まあね、
うん、だから、うん、またデカール買っちゃったと、2000ほど出して3枚ほど買っちゃったと、うんうん、100分の1も買っちゃったよね、
うん、だってあのザコ FZ というです、
ね、あ、そうかそうかそうか、あれよか、あ、まだ貼るんや、
貼りますよ、もうまだ貼れてない、まだ貼れてない、
貼れてないの、
まだ貼れてない、
貼れるやー、ほんまか、
言わんでよかった
言うてもた、そうですか、まあ私はあの
どうですか、
ここのとこ
あの実験機もできて、
実験機もできてね、で、あともうこのヤスリ使いたくってさ、
うんうんうん、
で、もう今週もさ、うん、現場で仕事しとうふりして、うん、ヤスリの絵みんなで3台で切ったった、これ。全部これ、短くして。だからもう、付け根からすぐヤスリになるようにね。こうやったら、あの、やっぱり長いとちょっと、うん、当てにくいし。
リニア感が。
うん、そやこれ7本、いろいろね、三角やら、半丸やら、平やら、うん、全部7本、一生懸命仕事しとうふりして、うん、切りましたわ。
うんうんうん、
これでまた仕事はかどらう。だからもう、あの、あれですわ。もうほんで、あれから何やかんや言いながらね、
うん、
ザック1とザック2がほぼ出来上がりなんですよ。
ほうほう。
で、あの、この型とかの、うん、あの、要するに合わせ目消したいから、
うんうん、
あの、
ですか、もう画期的に消えますか？
楽やからね。うん。うん、もうそやから、ありとあらゆるものを、
うん、
もう例えばこのバズーカとか。
合わせ目消して消してしゃあない。
そうそう、もう合わせ目、消してしゃあないからね、うん。で、これなんかもう、みんなこれで、はかどるはかどる。うん。もう、なんていうの、添えてる、手を添えてるだけでいいからね。うん、ただまあ、金やすりは気ぃつけんと、行き過ぎてまうことがあるから。
やりすぎますわ
ね。やりすぎることがあるから、気ぃつけとかなあかんけど
ね。7人の飛行機もそれで作ってほしいですね。
あ、7人か。7人の飛行機はちょっと無理やな。薄いから。
金やすりつかんで。
あ、金やすりつかんでね。あ、ごめんごめん。てっきりそうかと思って。いや、これだけじゃ、これだけじゃなくて、ちゃんとあっちの三角や四角のやすりも使ってるんですよ。うんうん、結構、うん。
これまあ、楽しか。溝掘り直すのもピッといけんじゃん。
あ、溝はやめとう方がええやろな。溝とか、
ってなん
で溝とかさ、掘るモールドはやめた方がいいと思います。筋掘りとかは。
筋掘りを掘り直すのにね。
これでできたら大したもんだと思いますよね。
エプシン
って言ってもエプシン。で、まあ、もう一つはね、
うん、
これ、ね、前、ほれ、ランナーを溶かして使ったパテ。あれ、こう、ちょっと、
塗ってみ
ランナーの、うん。とこに。
うん、なるほどね。埋めてみたんですね。
埋めてみたんですけど。
はいはい。
でね、これいけるんやったら、うん、もう塗りの代わりになるんちゃうかと思って、
うんうん、
実はこのザクバズーカとか、
うん、
このライフル、体幹ライフルとか、うん、みんなそれでやったんですよ。
ほうほう。
だから塗りの代わりにそのパテをずっと両側につけていって、
うん、ギュッて
で、ギュッてやって、
うん、
で、まあもう、今日、大変けど、月曜日、火曜日ぐらいにあってね、もう3日か4日置いてカチカチになっとったから。
乾燥にはやっぱり時間がかかりますか？
同じやね。
うん、
結局、その接着剤だろうが、うん、このパテだろうが、うん、一緒やね。
接着剤はね、
うん、
多めにグニョってやって、
うん、
で、なんなら上からもっとベシャベシャベシャと塗って、
うんうん、
ほんで指で押さえると。
うん、
あれ割とすぐ乾くんですよね。
表面はね、
うん、
でも中の方はあんまり乾いてないよな。
うん、
やっぱし。で、それやると、うん、 あの僕も失敗してんけどね、うん、あのやっぱり後から出てくるんです。色塗ってから筋が出てくる、
ほえん
痩せてくるね、
ほえん、なるほどね、
うん、そやからあのやっぱりね、これでもそうやね、中ってね、最初腕のとこなんか、うんうん、ザクの肩とか腕のこのここのとこ、うんうん、前のとこ
線いってまんな、確かに
かもう肩一本ないけど肩一本あるでしょ、
うん、
ね、
うん、
でね、やっぱりこれも出てくるんですよ、やっぱり、
まあ、出てまんな、
出てるでしょ、ね、中って最初なかったせけど、やっぱりね、3日かぐらい起きた方が、吸、
うん、
って消えた、よし、塗るぞって言ったら絶対痩せてくんねん、こうやって。
そうか。
うん、だからほんまに、べちゃっとやって、もう、あれ、慌てたらあかんわ。もういけると思うたんやけど、これはもういっぺん、もう、とことん置いたけどね。だから今度はほんま、今、このアクトザク、これもう二つとも結局できたけど、
うん、
半分ちょっと失敗やねんな、
うん。
腕のとこも切れたんですけどね、これ結構ね。うん。うん、それから、やっぱし、肩の、トゲのアーマーかとかも出てくるんちゃうかなと思うんですよ。
うん、
なかったのにね、
うん、
やっぱり焦ったらあかんな。だから、ね、とことん3日、最低3日はやっぱり、固めて、置いとかんとあかんみたいね。
うん
やっぱり痩せますわ。
こっちこっちですね。
だからね、まあこうやってでこれ面白いでしょ。この前だけ、
うん、
このザク2、
うんうん、
前だけがテストタイプ、ね、
はいはい、
テストタイプ、あ余るからね。
余るからね。
余るからね。ほんでこれつけれるんちゃうかなと思ったらいけたんですよ。このままね。
本当にスポーンと。
え？
本当にスポーンとつきました。
つきました。
うん、
もう全く一緒なんでね。ほとんど、うん、中のフレームはね、
はいはい、
一緒なんでね。だからまああとはこれまたデカールとかね、うん、あるのが。せや、僕、デカ、やっぱり作るの楽しいんだけど、デカルシンなんか嫌いやね。あくびすな、こら。ほんまに。
あ、そう。
うん。まあ、そんなんで、もうこれはこれでも、しゃあないから、今度もう、アクトザクはちょっと、ほんまに、時間かけて、やろうと、
うん、
焦らんと、うん。ほんまに出てく、やっぱ痩せると、痩せる、ですね。
うん。
油断すると。うん。まあ、そんなこんなでね、やっぱりね、慌てたらあかんな。慌てる子時期はなんとかですわ。
久しぶりに聞いた。
久しぶりに言うた、俺も。まあ、ということで、お茶買ってきて。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさを、より多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品を、お求めやすい価格で提供する。日本の新しい模型ブランド、それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジを聞くがよい。
ははー
ははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どう
ぞ。はい、ご苦労ご苦労。それではですね、
はい、
今日も本日お便りをいただいております。
はい、ありがとうございます。
魔人さんでございます、
ね、はい、いつもありがとうございます。
エニグマさん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
第226回拝聴しました。
ありがとうございます。
226事変ですねって書いてね。
まあ226ね。
うん、226事件ね。ガッテンガッテン。 ソ連燃料タンクの件ありがとうございました。
それ
言います
。
私もググってみたのですが、単発エピソードだけはいまいち全体の話が分からなかったのでとても分かりやすかったですと。
入ります。
潜水艦もガソリンエンジンなんてあったんですね。
怖いですね。
確かに少しでも燃料漏れたら大変なことになりそうです。で、久しぶりの買い出しでいろいろマテリアルを購入されていましたが、接着剤 SP を使ってもらえたエンプラさんには、
うん、
次は片パニッパをおすすめしましょう。持ってはるんちゃうかな。
さすがいくらなんでもね。
だってなあ、あんだけいろいろあの
いくらエンプラさんってでも
デアゴスチーニのさ
でしょ
ものを作ってはるん
やからそれ
あるでしょ。
いくらなんでもそれはないでしょ。
マスキングパテが苦いと店長がおっしゃっていましたが、
何でも食べるからな。
もしかしたら赤ちゃんなどが誤って口に入れないように味付けされているのかもしれませんね。おもちゃなど苦かったり辛かったりする成分を製造段階でわざわざ塗り付けてるみたいですよ。それでは。
うん、ありましたよ。チョロ級のね、屋根取れるやつにね、これ苦いですって書いてありましたからね。
そうなんや。うん。
子供がやっぱ口入れたらあかんねん。
うーん。
いやーってのは吐くじゃないですか。
うん、まあ空吐くわな。
もうあるんですって。
もうあれやな、もうほとんど毛虫みたいなもんやな。
その心は？
いや、毛虫もあれ、苦いから吐き出すから取りって食わへんねんてな。
うん。
カメムシとかも。
気持ち悪いからじゃなくて。
じゃ、まあ、それもあるけど、でもほとんどがそういう、なんかいろいろ汁出すんでしょ、あれ。
匂い出
して、ね。匂い出してね。うん。まあ、それは、さておき。まあ、エンプラさんは、まあ、片場にいっぱいは持ってるでしょ。
これなんだよ、持ってますよ、さ。
ね。持ってるよね、多分ね。
な、今どき使ってやない人なんてさ。
あ、そういえば、おまじさんが、僕は、まあ、ジオンの、モビルスーツ好きやけどさ、
うん、
なんか、魔人さんが、うん、水泳部は作ったことないんですか？
ああ、作ってましたよ。
作ってたよね。ハイゴックとかね、うん、サイクロプス隊のね、うん、あれとか、それからアッカイとかね。
カワユスとか言いながらなんか作って
ました。そうやねんな。体育座りが可愛いねんな。アッカイさん見ていく。作りたくなったよ。漫画のアッカイさんにて、カワユスとか言って。
うん。
確かには、なんか可愛いよな、と思って。あとはあんまりね、好きじゃないんやけど。
うん。
うん。もう一つね。なんていうか、あんまりこう、マシンっぽくない。
うん、マシンじゃないよ、どっから見ても。
なんかマシンっぽくないのよな、なんか。
びっくりドッキリメカ、びっくりドッキリメカ感が最高じゃないですか。
ちょっとそっち系みたいで、なんか。
ずんぐりむっくりさが生かすじゃないですか。
なんかね、あれがね。
水っぽいじゃないですか。
だって首ないもん、ほとんど。
いや、
ほとんど、あっかいさんなんとか首あるけど、あんたもうごっくやずごっくや、みんなが首ないもん。
それがいいんだよ。
それがええの。何がええの。
水の抵抗情けでいいんじゃないですか。情け
ね。なんかもまあ、ダングラー、うん、タイ、
うん、
うん。とか、なんかもう一つな、ああいうのって。
水もんがいいんじゃないですか。
そうなの？
そうですよ。わかってないな、もう。
わからない。
子供の心がわかってないわ。
いや、わかる、わかる。
もう爪とか、ああいうのがいいんじゃないですか。
いや、爪はいらんわ、もう。
ああいう感じがいいんじゃない？
もう爪はうちの猫だけで十分
や。ああいう大げさなんかいいんじゃないですか。
いや、なんか爪なぁ。なんかもう、アイアンクローですか？なんか持ちてな、僕は。あんまりこう、なんかやっぱりこう、首があって、なんかこう、普通のこう、人間の体してるようなものが。
スキンも水中型ザクとかザクマリナとか、お前、素人かって感じですよ、あんなもんはね。
いや、でもなんかあれの方がいいかにも、
この
水中型ガンダムとかさ。
あ、遅そうって感じ。
なんかやっぱり
こう。あ、なんか水がビシュビシュ入ってきそうって感じ。
ビシュビシュ入ってき
そう。あ、水圧とか弱そうって感じ。傭兵の気持ちが分かってないって感じ。
だから僕はほんまサンダーボルトのアッカイ、小型のアッカイ。
はい。
あれが一番かっこいいと思う
ね
ん
だけどね。
あれだけ。
かっこいいけどね。
うん。ちょっと小型アッカイはね、あれがほんまになんでプラモにならんかったんかなと思って、今だに言うとんねんけど。私が唯一、水泳部で、うん、あれかっこええな、あんだけバリエーションあったらかっこええなって思ったのは、うん、アッカイだけ。
ね、
うん。
いやー、やったらゴックとゾックの正体の話なんかあったらすごい楽しそうと思いますけどね。
なんかもう一つイメージ若いのにな、
うん、大好きですね。
そうなの。なそういう、 なんか、うん、好きな人は極端に好きみたいなとこあるけどな。一つなんか、あの、ずんぐりが僕あかんのかな、やっぱり。
基本の7割は海なんですよ。わかります？
やっぱりこう、結果にコミットしてもらわないと、やっぱり、ボンキュボーンみたいな。
はい。
ボンキュボーンみたいな、こう、くびれるとこくびれて。
どんなやつそれ。
え？
どんなやつそれ。
いや、だって普通はそうでしょう。ガンダムなんか特にさ、胸がボンって腰がギョッと引けて、また、両肩がボンと出て、ボンってバーンみたいな。
あんたいつから連邦側になったの？
いや、例えばの話やん。だから
例えではないよね。
まあ、でもちゃんと一応、まあまあ、腰がとかね、そういうのがね、やっぱええよね。あれみたいにもう、どっからどこまで胴体なんか分からへんやろ、なんか。
ごくなんか、ボンキュ
ッ。なんかほんで短足やし。
ボンボンキュッてしてますよ。
ボンキュッて。あ、ビアダルやん、みんな。ビアダルやん、あれ。あ、
頼もしそうじゃないですか。さすがごっくだ、なんともないぜの世界じゃん。
なんかもう、なんだかな。あれってでもなんか、一回り大きいよね。うん、
中に雑魚入ってますからね。
雑魚入ってん
ね。雑魚着込んでますからね。
あ、ほんま、着ぐるみ？
着ぐるみ。
あ、ほんまか。それは知らんかったな。まあいいや、また、たまにはそれはまあ作ってみ、もう見たくもなることもあるけどね。
は
うん。まあ唯一、ほんま、なんていうの、まだハイコックはまたまあまあ、好きなタイプかな。
まあシュッとしてますわな。
まだシュッとしてるからね。それがまあ、あとはまあ、ポケセンのサイクロプス隊っていうのもあったけどね。うん、そういう、うん。
うん、ズゴック家もあるわな、そりゃ。
まあ、ズゴック家もあんねんけど。あ、家も作ったな、そういや。
うん。
なんか、並びで作ったような気がするけどね。うん。まあ、また、なんか、でも、どれんかな、もう一つ、新しくリニューアルはされないですね、なんか。
ハイブリードで大概出てますからね、もうすでに。
うん。やっぱり、こう、なんか、また、こういうオリジンとかで出てきたら、なんか、また新しくこうリニューアルでできたんかもしれない。
オリジンは、
まあ、例えばの話
じゃです、
ね。オリジンにしろ、ユニコーンにしろね、うん。ユニコーンで出たからなんとかなったんかな、
ゾゴックが出たから。
ゾゴックが
な。ジワック
が。ジワックな。あの、一つ目小僧みたいなな。ブーメラン飛ぶやつやな、肩から。
頭からピャーン飛ぶやつね。
うん。うん、頭からピャーン。
ピャーン飛ぶやつ。
ピャーン飛ぶやつか。なんか知らんけど。でも、あの、陸から上がっても意外と強いな。
あいつら。あれは芝木隊ですからね。
芝木隊なんや。
ゾゴッコ
は
ね。
ああ。
他に芸のないやつですから
ね。なんか、もう、ジムがケチョンケチョンやったもんな、あれ。なすすべない。あそこだけやな、気持ちが良かった。
そういうことです
よ。ねえ、あそこだけ気持ちがいいけどね、ほんまに。
おっさんホイホイの話ですからね、
あれ、うん。あそこだけはね、ほぼジムこんだけ、これすごいやんと思って。もうなんか、ジムはほんまに雑魚になってるやん、みたいな。やられ役やな、っていうのが。
たまにはそういう回もない
とね。なかったらね、ほとんどやりやもんね。まあそこはまあ、ジオンビーキの私としてはまあ気持ちのいいもんでしたよ。
そういう
のは
ガンダムとかいきなりだしない
よ。まあまあまあ、要するに、まあ、どっか腰ぐらい くびれとけよっていうことですよ。まあザクでも何でも一応腰はくびれとんやから。
どうも。
ドームも、まあまあまあ、やっぱりちょっと。
ゲルググは
ゲルググかと、やっぱり一応腰とかあるやん。腰が。ひねる。だいたいひねられへんやん、あいつら全部。腰がひねられへんやん。もう、
足。ズゴックひねるわ。
ああ、ズゴックはひねるか。
ひねるでしょ。ひねらんか。
ああ。ほらな、やっぱそれぐらい、なんか記憶がいいやろ。
水圧っていうのがあるから、そんな軟弱な可動部なんていうのはいらんの。
うん、そうなんですかね。そうやったらもう海だけで戦えばいいのにな。
しゃあない上がっていかんと。
上がらなあかんからな。
しゃあない上陸していかんと。
水の中
だ
けでしょ。もうこの話やめよう。
絶対マジャラんから
ね。マジャラんからね。
マジャラ好きないから
ね。マジャラ好きもないしね。うん。まあそんなこんなで、ちょっとこの間、まあ、そんなこんなでちょっといろいろ分け合って、
は
あ、倉庫を片付けよったんですよ。
あの、大きな蔵を。
うん、大きな蔵をね。ほんならね、また、古いの出てきてね。
弥生時代の中で。
弥生時代のね、うん、バイクのカタログみたいな、弥生時代で出てきたんですよ。ほんで、まあ、一番古いのがね、
うん、
まあ、ホンダばっかりやねんせやけど、なんでかしらの僕、
うん、
なんか、年いってからあんまりホンダって好きはなかったけど、やっぱり中学、うん、高校の頃はやっぱホンダが好きやったみたいで。
所詮がメジャーにするよりタイプの人間やった
ですね。やらば大事の陰でね、うん。ほんで、まあ、僕は中学、高校の時に集めたカタログ出てきたんですよ。あんま少ない。 CL50 から450までのね、うん、スクランブラーってやつ、ホンダスクランブラー。
今最先端だよ、スクランブラー。
何が？
今スクランブラーって最先端よ。
何が最先
端？ムーブメントとしちゃ。
いや、今ムーブメントってトレンドはクラウドでしょ。
わけのわからんことは言わない。よくわかってないことは言わない。
あ、そう、いや、
それが教訓と読むんですよ。
あ、そうですか。ほんでね、
うん、もう海外各メーカーがスクランブラーを出してるというこのご時世ですよ。
びっくらこいたいな、これな。うん、あの、スクランブラーってね、うん、普通のバイクやのに、うん、マフラーだけ左側に上がってんのな。
アップハンでね。
危ねえ、危ねえ、これ。
アップハンじゃねえ。アップハンで行こうか。
まあ、アップハンやけどね。なんちゅう、けったいなもん作ってたんやと。
これが今、かっこええわけですよ。
かっこええか、これ。
うん、めっちゃ欲しいわ。
これね、昔ね、なんか、二血した女性が大概やけどしたっていう話は聞いたことある。
太ももちょっと行きますよね。
うん。オバもね、うん、おじがか、なんか僕は記憶にないやけど、うん、なんか、この3班かなんか4班を買ったらしいんですよ。うん、で、それに乗せてもらった時に、ストッキングがべっちゃりついて、ごつやけどして残ってるんですよ、これ。それずーっと言うてたからね。
私も小さい頃マフラーでやけどしたことある
とうん。こんなにね、もうこんな上に上げんでもええのになぁと思うんですけど。うん。
スラームなって泥とか走ったらマフラーの中に水が入る、泥が入るいうわけで。
ところで、これ何年なんかなぁ。これどこにもその、1900何年って書いてない
んだな。鎌倉時代とちゃうんです。
鎌倉時代ではないと思うんやけど。まあ多分これまあ少なくともこれ45、6年前のもんですわ。
うん。
僕は中2ぐらいの時やから。
まあ70年代ぐらいですか。
70年代ですね。うん、うん、ほぼ。まあ、71年かな。そんなもんやと思うんですよ。
4、3半とか4半とかあるところがまあ時代ですよね。
面白いのは50、70、90、125、175、250、350、450。
どんだけきめ細かい？
きめ細かいよな、この当時。うん、はい、で、この、いわゆるベンリーって書いてるんですよ。ベンリー CL50。全部ベンリー。あの、125。
なるほどね。
で、こっからですね、今度、いや、250以上なると、ドリーム。う
ん、ああ、なるほど。
ホンダドリーム。しかし、安いな、これ、450で、27万8千円。
うん、もう、俺、今すぐ買う、そんな。
なぜ、50が6万9千円。
もう2、3年買っとく、それ。
すごいな。
めっちゃええな、かっこええな。
しかし、これ、ほんまに、なんちゅう。なんとも言えんバイクやな、これ。
いや、めっちゃ欲しいですけどね、
今。当時は普通に僕見てたんやろうけど、今思ったら、けったいなバイク作ったな、これ、と思うよね。
いやー、めっちゃいいですね。
そうですか。どこがええんかな。まあ、あんた、だいたいまあ、私とあなた相入れないからな。うん、
確かに。
趣味が。
うん。好みがね。
うん。それと、この、ホンダのエルシノア。
エルシノアときました。
モーターサイクリストの憧れの街、エルシノアはホンダの2サイクルマシーンって書いてるよ。
はぁ、2サイク
ル。アメリカカリフォルニア州エルシノアって書いてるんですけどね。うん、そんなとこあるんですね。
そうですね。
モーターサイクルに深い理解と関心を示していることで知られた街って書いてるんですけど、ね、MT って書いてるんですね。これ MT125 って書いてるんですけど、うん、エルシノアっていうのは別の名前なんですか？
商品名でしょ。
商品名なんですね。うん、まあ、ホンダが初めて出したツーストじゃないですか、これ。
そうなの？
あの頃。
そうなの？
うん。
いいね。時代がありますね。ちゃんとオフロードで日本刺すってね。
いや、まあまあ、あの頃物刺すないからね。
いいよね。
もう、なんかほんで、やたらにメッキ多いよね。
これで、これ何 cc？
125。
で、おいくら万円？
15万5千円。安いな。
買う。今すぐ買う。
安いな。
ボーナス突っ込んで買う。
これ、ほんま安いな。これ、どっかよく見たらちっちゃいで、この、印刷した年月日っていうか、
書いてそう。
西暦書いてそうやと思うんですけどね。とにかくもうボロボロやろ。これ、汚いやろ。
それは古
い、ね。古いでしょ。
古文書やからね。
古文書やからね。それとですね、うん、あとまだあんねんで、ほんまこんなばっかり。ホンダ、これは新しいんかな ?TLR200。
これはまだね。
TL125。
割と最近まで。
最近まであったやつかな、これ。
これはどっちやったっけ？
何が？
フォーサイクル、フォーサイクル。
これはフォーストですね。うん、フォーストやね。うん、いわゆるトライアラーですな。うん、もうシートがあれへんのな、ぺったんぺったんで。
トライアルに関しては割とね、形に変化がない。
まあ、しょうがないよね。コンペモデルやもんな。
ほぼね。
ほぼね。 うん、ほんまにカトンボみたいな。
ほんまこれ手出す人はほんまのね、2ですわ。
まあ、一時はブームになりましたけどね。30年ぐらい前か。
あの、アロンアルファにベチャってるやつ壊した。
そうそうそう、あったね。ウィリーしてね、ペタンとしたらそのまま、もうエンジン切って降りても、
動かない。
動かないですね。これ面白いんですよ。TLR の200がね、28万9千円。で、125の方が25万3千円。3万6千円しか変わらへん。
ね、すごいね。
うん。びっくりやな。それと、ああ、7班来た。
7班。なんでか。しかも VF ときました
ね。VF700。
VF ときましたよ。瞬間近未来。
マグナ。
すげえタイトル。
瞬間近未来ですよ。
セイバーマグナ。
セイバーマグナ。いわゆる、あの頃の水冷ですわ、まあ。水冷。ラジエーターがやっとついた。
まあ、V4 なら水冷になりますわな。
V4 なんですよね。マグナ。
なんとも言えん、
この半。GL400-500 の頃かな。
ああ。
あのシャフトドライブの。
はいはいはい。
これもシャ
フト。フラットフォーのね。
うん。シャフトやろこれ。あ、ちゃうんか。
シャフトかしら。
シャフトじゃん。あ、シャフトや。シャフトドライブですわ。
うん。先進的なメカニズムを見るやつですね。エレクトロニクスを見てますもんね。
エレクトロニクスかなんか知らねえけど。だからこのいわゆるエンジン一緒で、ロードスポーツがセーバーで、うん、で、アメリカン、うん。いわゆる段付きシートにこう、あの、ハンドルがこう、
ね。カスタムのやつですね。
プレステージカスタムって書いてるやん。
プレステージときましたよ。
プレステージカスタムマグナって書いてるやん。
どういう意味
というやつですね。
プレステージツアー。
この後やったか、ホライゾンとか出た。
ホライゾン。
地平線。
CBX。
あれはだいぶ後からやね。
でもそんなに変わるのちゃいます？ 80 年代でしょ、あれ。
そうなんや。うん、
この人も80年代
でしょ。ですね。あ、もうこのクラスやとやっぱ高いな。
V4 だもん。
69万5千円。
ああ、そんな感じですよね。
で、アメリカンが67万円。うん、アメリカンの安いんや。2万5千円ほど。なんでやろ、
う
ん、
ブレーキディスクが一番少ないとか。
ああ、ホイールが違うんやな。うん、ブレーキディスクかそうかな。
知らんけど。
何やろな。もうわからんけど。
セイバーね。
セイバー。マグナ。
今や車の名前ありましたな。今はもうないか。
一つあるわ。それか、私がね、うん、中面を取ってから、うん、いきなり250とか400いかずに乗ったのが、この125なんですよ。うん、
あ、
かし割とまともやってね。
うん、貧乏やってね。
まあな、ほんで、ちょうど何しよっかなと思ったら出た時に、うん、この CM125 っていうアメリカン、出たんですよ、
うん。アメリカンなんですね、これ。
アメリカンなんですよ、一応。
うん、カスタムですな。
これ、エンジンがね、うん、CD125 やね。
便利って書いてるもんな。
便利って書いてあるんだけどな。燃費だけはバカみたいなのがあって。あの、2気筒やけど、あの、単気筒と一緒やつな。同時爆発みたいな。
ああ、なるほどね。
うん。CD125 そうやね。
うん、
うん、うん。だから、なんか日本出てるから2気筒や思うけど、実は、あの、同時爆発の単気筒ってやつ。
なるほど、ね。
それ、キャブ一つやもん。まあ出たマナシアってね、すぐにそれ飛びついたんですけど、
ね、うん、じゃあ新車を変えたわけですか。
そうやね、
やりまんな、
やるやろ。サラハンター働き始めて、うん、最初は RG50 乗っとって、
うん、
ほんでそれから
働き始めて、うん、
そうそう、あれもちょうど出たマナシアって、
うん、
で出た時にすぐ飛びついたんですよ。
なるほどね。
で、まあそれからね、だから2年か、うん、貯金して、ね、20歳で、うん、やっぱりちょっと物足りなくなってね。と、
うん、
いうのは僕、普通免許の50やったから、別に車がありゃ、
うんうん、
と思てんけど、なんか50ではちょっとなんか物足りなくなって、うんうん、で、20歳で、まあ、中免取るかと。
はい、
ほんで、
その頃は全部付き二輪免許じゃなかったんですね。
それ、俺いくつや思うと思うね。
62
やけど、全部つけるのは俺の親父の時代やから。
あ、そう。
はい、あ。なんか免許取ったら何でも乗れるっていうのはうちの親父の時代の話やからね。うん。
いや、でも二輪もそうなんじゃないですか。
違うわ。
二輪がなんか取ったら全部
取れる。親父なんか軽音は16から取れた時代やからね。うん。違うで。俺は違うで。
いや、二輪も
当たり前やんか。
二輪が昔なんか取ったら全部乗れたんでしょ。
それはせが、親父の時代や
いって。いや、普通の四輪免許も全部乗れたかもしれないけど、二輪もそうやったんちゃうんですよ。
うん、そうやったらしいよな、昔な。うん。だってそんな排気量のあれが ないんだもん。
何ヶ月か違いでなんか乗れんかったとか言ってませんでした、
う
ん、
そうそうそうそう。いや、それは違うね。それは違うね。それは、うん、自動車教習所。教習所で、
うん、
在学中に行ってたら大型免許取れたんよ。
うん。
学校で、自動車学校で。
学校で大型が取れたんだ、昔。
昔取れたんですよ、
昔。はい、昔々、ね。
うん。で、まあ僕は車取るからええかと、思っとったら、
うん、
まあこんなことになってもって、免許改正法でね、
うん、
結局もう自動車学校でも400まで、うん、中型までになってもね、
うん、
それ知らんもんやから、行ったんよ、最初これ行くときに僕は7班取れる思と
う
から、
うん、
どうせ取れて行こう思ったら、うん、いや、中免ですけど、言った、うん、なんでって聞いたん、
はいはい、
なら、丁寧に教えてくれたで、自動車学校の人が。
はいはい、これこれ、
こうで、ね。何年何月に、法令変わりまして。うん、で、もう今は、自動車学校では中型なんですよ、って。うん、はぁ、言って、
うん。
本当は中型で。
しゃあない。
しゃあないから。
しゃあない。
うん。で、まあ、それで10年取って、二十歳で。ほんで、あと、やっぱ次400買おうも取ってんけど、うん、まあ、やっぱお金がないから、うん、また2年ほど貯金して、
うん、
で、この、ちょうど2年後にこれの400が出たんよ。CM の。フォーク、エンジンはフォーク。
ほうほうほうほう。
フォーク2。
はいはい。湘南幕相続の映画出てきたやつ。
そうそうそうそう。あれの、結局フォーク2のアメリカン版やね、
うん。
で、それがね、CM200、400出たから、うん、そっち買ったの。フォークしかないんか思っとって。
400はね。
400はね、いやーなーと思っとって、夜間タンクやし、って、うんはいはいはい。だってね、教習所で乗っとったらそれ
やもん。はいはい、教習所のバイク乗りたくない。
乗りたくないやろ、
まあね。
この夜間タンク乗りたくないやん。うん、いやーなーと思って。んで、とりあえず M の方、
うんうん、
いわゆるスポーティーな核タンク、僕はあっちタイプじゃないしね。どうしてもアメリカンタイプ。はい、ちょうどさん言ってたら、あの頃、まあ、鈴木かなんか山赤のがあったんかな、うん、アメリカンみたいな、
うん。
あ、川崎もあったんかな。
うん
でも、ね、やっぱりあの頃またホンダ等やったから、
うんうん、
私、
はい、
でまあ400 CM が出たから買ったんですけどね、うん、その CM がないねんカタログ、
うん、
必ず買うやつはもらってたはずやねんけど、
うん、アナーコードも見つけアナーコードも見ますもんなカタログは、
うん、ほんでその時に、うん、そうそうでアメリカンのこれはもう川崎のね、うん、Z7LTD って2気筒のアメリカン、
うんうんうん
で、この時ちょうどなんか別に400がないけど、うん、まあ川崎行ったら、アメリカンとか言って。うんうん、
7班やし。
7班やし、みたいなんで、まあカタログだけもらってきたんですよね。
うん、
あ、4発か。4気筒の、
うんうん、
アメリカン。
はい、
おー、すげーとかまで、
うん。
タンク Z っぽいな、みたいな。ちょっとちゃうんやけどね。
うん
うん、まあこんなんが出てきたんですよ。
スペクターっていうのありましたよね。
ああ、ありましたね。だいぶ後からちゃうから。
もうちょっと後
の。ああ。イントルーダーとか
イントルーダーは鈴木。
あ、鈴木やけど。いや、ああいうのが出始めた頃ちゃう。イルミネーターとか。
イルミネーター
とか出たよ。あれもちょっと前ぐらいちゃうかな。
70年代的なイメージがあるのと違ってたかな。どうやろ。
これでね、55,500円。安いやろ。これもせんか相当古いですよね。もうこれ、だから唯一、
うん、
僕、ホンダとやのに、これだけ川崎があるんですよ。
うん、
だから、よっぽどアメリカ欲しかったんやろな、と思って。
ゆくゆくはセンポリ買うというね。う
ん、まあ、結局そんなになってもねんけどな。あれ、バカさして。
うん。
あれ、Z のエンジンやねんけどね、うん。あ、それからですね、あと、ほんでもう一つ、最後やねんけど、これ、クラブマン。GB250。うん、
これもロングセラーでしたよ
ね。ロングセラーでしたね。これも、僕もこういう、短気筒
うん。
いうのをいっぺん乗ってみようかなと思って買ったんですよ。
あ、本じゃ買ったんだ。GB。
乗ってました。
お
乗ってました。黒ですけどね。これ、カタログはシルバーやけど、黒なんですけどね。で、やっぱり出てきたんや、ほら、この
あ、オプション
パーツ。オプションパーツカタログ。
はいはい、
で、これで、後ろのこの、シングルカウル。
うん、
これも何万円かした、これと、
うん、
で、ラバー、このタンクにあるラバー。うん、これとか、ほんで、この前のスクリーンシールド。
はいはいはい。
ほんで、
正番ですわ。
ほぼほとんど、
うん、
あとほんで、これにはないけど、バーエンドミラーね、
うん、
どっかのメーカーのつけて、走ってましたね。
いい1ミリ具合ですよね。
もう1ミリ過ぎて、ようひっくり返ってね、これ。
こけたんや。
こけて、3回ぐらいこけてね。ほんで、というのはね、ものすごいフロント立ってるんですよ。
うん、
ハンドル短いでしょ。
うん、
それから、ちょっと切ったら、バコーン行くんよ。 横滑り。ほんでボロボロしてもでね、2年ぐらいで、クラブって何コードかちょっと覚えてないですけどね。あとのカタログはね、なんか新しいから、手元に置いてて捨てたみたいでね。これはなんか、どっかに置いてて、紛れ込んでたから残ってたんですよ、これ。
もうこんだけなんですけどね。
懐かしかですね。
まあ、懐かしいよね。もうクラブマン言うても、僕30ぐらいの時ちゃうかな。
あ、そんな頃ですか。
うん。
よくた。うん。でも僕が高校かぐらいのバイクのカタログにもクラブマン
で、ね。そう、出てすぐ買うたからね。
うん。
うん。多分30ぐらいの時ちゃうかな。
うん。
僕割と、あの、癖で、長いこと乗らへんタイプやん。
う
ん、
まあ私もそうですけどね。
そうやな。二人ともね、なんか開けるっぽいや、うん。2年ぐらいで、特にあの、車検のやつで、なんか車検切れたら売ってしまうこと多かった。ハーレーなんかもそうでようやったけど、その方が下取りが良くて、次のに。
そう、俺はありますよね。つくのがええうちにみたいなね。
まだあの、バルコムっていう時代でね。
バルコム。
うん。
はい、それ。
あの、ハーレーの代理店。
うん、
AMC か。あれな、あの時にあの、いわゆる今でこそ普通に売ってるけど、あの頃はね、あの、バルコム店って言うんですよ。
うん、ハーレージャパンがなかった
の、ね、なかったで、バルコムなんですよ。これ、うん、ハーレーのカタログも出てきて、これ、バルコムって書いてある。
おぉ、かっこいい。いいじゃん。
古いでしょ
?88 年、
うん、これ88年も。
83年、83年もいいな、
うん。ちょうど僕が乗り始めた頃かな。
まだ外車高い頃ですわな、83年言うたら。
あの、まだ固定のあれでドル360円の頃。
マジですか?
マジです。
その80年代初頭ってそうでしたか?
はい。固定、あれがね、何年かしてからね、うん、変動制になって、
うんうん。
それまでドル360円です
ね。あれ380円で買える部品はですね。
そう。そう。あれが、あの、戦後ずーっとね、あれしてから長いこと、もうドルは360円ってなっとったやん。
うん、
これがね、勝手が2、3年経ってやっとその変動になったんかな。
なるほど。
バッとったよかったと思って、一番最初はちょっと、あの、でも、あの子何子だか、最初はね、やっぱり、あの、フルドレスか、妖怪変化ってね。うん、
それはね。
うん。ほんで、これ乗ってるんかな?あ、これ新しいな。ロードスターとか、88さんが乗っとるから、これ新しいわ。うん、あの頃なかったよ、88さんとか。エクサの7ハンガー。
これになんかスポーツさん乗ってますね。
乗ってるか、
うん、
うん。ああ、これはだいぶしてから、これはまだ僕がダイナぐらいの、これはコータンやつやからな。これコータンは置いとんねんな、こらして。
これは何年 ?92 年か。
うん、92年。
うん。
一時88さん乗ってたことあんねんけどね。
私もおばあさんが乗ったことあります。
うん。あ、昨日ちょっと乗ってたな、うん。あれだけやな、君とバイクが一致した。
パパさんだけね。
パパさんだけな。うん。
80年か。
うん。君とはほとんどバイクのシーンも合わんからな。
ね。
まあ、これもよかったらどうぞ。
さすがに XLCR は乗ったな。
XLCR?
ブラックレーンでマイケル・ダグラス乗ってたんですね。
ああ。
ハーレーのカフェ。
なああ、あれはないな。
さすがにね。
まだあのツーストの250とかがあるタコレや。あの、ハーレーに。
アイルマッキーの?
うん。エクセルのほんで750のカフェな、うん。あれ、確か、知り合いが乗ってたな。あなたも知ってる、鉄工所のおっさん。
まあ、そういうローカルのことを言わない。
はい、ごめんなさいね。これですけど、当時の値段も入ってますが、変わらんわ。うん、なあ、あの頃と今と。
まあ逆に、良心的でも良心的ですよね、今の。
そうやな。
だってこれ、R100RS、これ何年よ。この千葉モータースのカタログ。
千葉モータース、今、ないやろ、もう千葉モータースって。
そうかね。何年もかじゃんけど。250万言うてますけど、当時で。
あ、そうやで。
ふざけんなって
言うんですよ、ね。そうやねんって、だから。
たったの70馬力しかないくせによ。
そうなんだよ。まあ、あれに馬力求めたらあかんけど。
ベンベ。
あ、ベンベの方かい。
ベンベですよ。R100RS ですよ。
あ、そうだ、あ、そうだ。
210万ですよ、これで。
まあ、R 出た頃やろちょうど。
R100、目はもう出てない
かって
る頃です。K100 はもう出てる頃ですからね。
そうか。
K100 で150万ですからね。
うん。いや、だから、いや、とにかく昔は逆に高かったって。
うん、高かった。
ほんまに。
うん、まあ、ベンベはそいでも、まあ、
だって、
僕でも、ベンベも今かもで200万
ぐらい、ね。僕はたまたま知り合いの、親父の知り合いの口利きで、 変えたから、当時ないねんで、ゲップってやつ。ゲップで買うてんからな。もう顔で。だからもう月々、こんだけ、例えば5万なら5万入れていくからっていう条件で、こんなん普通、買えへんかってね。今ローンってない頃やから。
店頭渡し現金価格って書いてるもんな。
そうやろ、すごいやろ、うん、なかなか値打ちあるでしょ。でもそのカタログ、
まあね、
歴史を感じるでしょ。
今も昔も便秘は200万コースなんやな、すごいな。
だから今のが性能良くて安いね。逆に今考え、
まあ、そういう方もあります、
ね、あの性能でこの値段言ったら、うん、めっちゃくちゃ得やで。
今のね、私乗ってるやつ
な
ん
で。そう、あなたの
130馬力や120馬力ぐらいあるのかな、
はあはあ、
うん、これが100まで買えてるわけですからね、はあ、中古車で。
そうよ、ほらぶったくりやで、
ね、そら笑い止まれまへんわな。
笑い止まれへん、そら。だからあの僕が行ってたとか潰れたんはもうあのバルコムからもうハーレージャパンになっちゃったからね、うん、ちょっと商売がもうなりかね
て、
だから車部門だけになったんよ、
うん、
もうバイク部門やめて。まあそんなことで、もう時間来てもた。
ああ、いらん。
えらいこっちは。
いらんことしか話してないよ。
いらんことしか話してないけど。なかなか。
興味ない人には全く何も刺さら
ない
話して
ない。これなかなか、もうこの価格表、ハーレーの価格表だけこんだけあんの面白いやろ、これ。いろいろ。
よっぽど気にしとったいうことですよな。
そら、やっぱ気になるよ。ごっつい買い物やもん、これ。これで破産しかけたんやから、俺な。うん。うん。ハーレー5台乗り換えて、何やか、全然ポリやら。なんやかんやしょったらそれ破産すね、行くよバカ。まあ若さゆえにここで済んだけど、
まあ今はねプレバンで破産しかけてたけどな。
いやプレバンが頑張りやすいもんや。
走ったしな。
うん、まあな、気付けるわ、ええ年やねんから。ということでもうまあそんなアホなこと言いながら、まああの皆さんあのプラモデル作ってくださいね。
説得力ねえな。
全然ないな俺。
ねえな。
まあそういうことで本日もエニグマ工房これにて閉店ガラガラということで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。